1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は日曜特集ということで、この1週間どんなお話をしたのか、そして一つものすごく面白い質問が飛んできてました。アメリカ政府が月の協定時間を作ろうとしている、なぜそれが必要なのか、このあたりに関するお話もしておりますので、ぜひ最後まで楽しんで聞いてください。どうぞ。2024年4月7日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1276話目を迎えるというところで、基本的には1話完結でお話ししております。ぜひですね、気になるトピック、気になるタイトルから聞いていただけたら嬉しいなと思っております。ちなみに、毎回論文をベースにお話ししているので、基本的には過去の聞いていただいても変にこう古くなっているとかそういったことはないので、ご安心いただけたらと思いますね。ということで、毎日たくさんやっているので、1週間に1回ぐらい振り返っていこうかという日曜特集、本日お届けしていきたいと思います。今週は毎日更新して1270話から1275話、このあたりですね、更新してまいりましたので紹介していきたいと思います。今週はね、先週年度末だから結構バタバタしてるのかなこれみたいな感じだったんですけど、実際この1週間4月入ってから動いてみた結果ですね、実際今週の方が忙しかったかなっていう気がしましたね。僕の場合そこまでこう周りにの状況に振り回されるような職種ではないので、もしかしたら忙しさの種類違うし、たまたま新年度一発目だったからっていうのもあるかもしれないですけど、それにしてもですね、もう体がなんか崩れ落ちるんじゃないかぐらい疲れてましたね。その分自分の体調管理をするギリギリのラインってどこなんだろうみたいなのが見えてきた気がします。僕は多分定期的な運動というか、適度な運動と7時間睡眠があればどうにかなりそうですね。できれば6とかで生きていきたいなっていう気持ちはありますけど、7寝ないと無理なんだろうなみたいなそんな感じでございます。ということで、じゃあ今週振り返っていきましょう。月曜日、1270話公開させていただきました。今まさに宇宙空間で活躍の準備をしっかりと整えている JAXA の X 線観測衛星クリズムですね。このクリズムの次世代ミッション、クロノスって呼ばれるのがあるんですけど、こちらを紹介させていただきました。これね、すごかったです。めちゃめちゃワクワクしました。天文学会かなんかで発表されていた、このポッドキャストも出ていただいた江本さんの資料をね、公開されていたやつをベースにお話しさせていただいたんですけど、こうクリズムって2016年に打ち上げられて1ヶ月で失敗してしまった瞳っていうのの後継プロジェクト、後継ミッションになるんですよ。瞳で使っていたもう世界中の研究者たちが待ちに待った性能を持っている検出機、これを打ち上げて、それだけでシンプルにミッションを達成していこうっていうのが、これクリズムのミッション。それに対して別の機能も残っていたので、それの意思を継いでるっていう意味合いも含んでるのがこのクロノスっていう立ち位置。なので2016年に打ち上がったその瞳っていうのが失敗したことに対して、すごいネガティブな状況がずっと続いてるのかでいうと、そこでこう予算を使って思いっきり開発したものを有効活用していく、そのフェーズが今だいたい7年越し8年越しっていう状態ですか、このタイミングでやってきたというのが かなりワクワクするポイントだったんじゃないかなと思いますので、ぜひこちらもね、クリズムがどんどん熱くなってくるかなと思うんで、それに合わせてぜひ皆さんの知識を1個追加できたら面白いかなと思ってます。で、次の日1271話、こちらは東京の都心で宇宙の爆発をする研究ということで、僕のまあ宇宙研究に関するキャリアをベースに質問に答えさせていただく回でしたね。まあ、宇宙の研究しようと思えば今っていろんなところでできるし、仕事っていう形にしようと思えば宇宙スタートアップものすごい数増えてます。そうするとあとはなんかまあ条件次第とかね、人生いろいろありますからね、条件次第とかそういう話になってくるとは思うんですが、でまあそれにしても機会は増えてる。だ、選択肢がたくさん増えてきた中で大変なのって、どういう道をたどればいいのかわからんくなるみたいな状態だと思うんですよね。なのでまあ一個一個具体的な道筋があったらいいかなと思って、僕が中央大学っていうところで博士号を取ってっていうところまでのストーリー、まあ理研で働いてみたり NASA で働いてみたりっていう経験をしたのがどういうステップだったのか、このあたりを具体的に、今までなんだかんだあんま話してなかったんじゃないかなと思うんで、お話しさせていただいた回になっております。ぜひですね、楽しんでいただけたらと思いますね。で、やっぱこういう質問多いし、このポッドキャストをお子さんと一緒に聞いてくれてるとか、親御さんがなんか子供の宇宙の興味のに追いつくために聞いてるとかっていうのもよく聞くんですよ。で、そうしてくると、やっぱりどうしてもキャリアというか、こう、なんていうんですか、進路みたいなところ、ここが気になってくるポイントとしてどうしても混ざってくると思うんですよね。だ、別に僕に憧れてどうのこうのとかそういう話ではなくて、宇宙に興味があったらやっぱり宇宙に関する仕事してみたいなとか、そうなるじゃないですか。だ、そういう流れの中でどういう選択肢があるのかっていう、なんか一つの手助けというかアイデアになれば嬉しいなっていうエピソードですね。ぜひぜひ楽しんで聞いてください。で、次の日、1272話、こちら水曜日ですね。AI と市民天文学者が活躍する銀河探しということで、宇宙 ×AI、僕がめちゃめちゃ好きな分野の一つ、ここで新たな取り組みが紹介されていましたね。まあ、簡単に言うと、AI 作るのにも、ある程度人間のパワーっていうのが必要なんですよ、今の時代。で、そのある程度人間の力が必要なところを、どうでしょう、研究者の人が数人でやってもできない規模っていうのを、宇宙の研究に興味がある市民天文学者の皆さんに協力していただいて、その作業を手伝ってもらう。それをやることで AI の性能が飛躍的に向上すると。いうそのステップを踏んでるわけですね。これによって新しい銀河を見つけることができてっていう、こういう市民参加型、一般参加型のサイエンスのことをシチズンサイエンスって呼ぶんですよ。シチズン、まあ市民とかそういう意味ですよね。っていうので結構これからはやっぱ参加していくっていうところの科学研究もどんどん発展していくポイントかなと思ってます。ぜひですね、楽しんでいけるようなネタありましたらどんどん紹介していこうと思ってますので、お知らせいただけたらと思いますね。そう、僕はなんか宇宙の研究し始めて宇宙への興味を強めたっていうタイプなので、それが叶わない状態の時にもどかしくてとか、とにかくやってみたいってなって、このシチズンサイエンスっていうのに手を出したというか経験があんまりないんですよね。なのでまあこういうのが本当に良い機会になるっていうのは、なんかこう自信を持って言えるところではないんですけど、でもやっぱ一回関わってみるっていうので、自分が関わった研究がなんか、あ、論文になってるみたいな、すげーみたいな、その感覚ってなかなか味わえるものじゃないので、いいんじゃないかなと思いますね。で、そこで初めて多分気づくのが、研究って地味だなみたいな、あんまキラキラしてないなっていう、これを感じるのも一個醍醐味なのかな、マイナスなのかな、プラスなのかな、 まあ、向き不向きがあると思うんで、わ、これ向いてるわ、自分ってなって、もう一歩踏み出してみるっていう、そんな機会になったら面白いのかな。うん。研究ってなんか地味だよなって思いますね。はい。ということで、そんな感じで、シズンサイエンスで成功した科学研究、銀河探しですね、AI 使ったお話しさせていただきました。ということで、水曜日まで紹介させていただいたので、ちょっと中間の、なんていうんですかね、お話ししていきたいと思います。いやー、今週はですね、結構、もともと収録して用意していたものを放送しているっていう状態が多かったんですけど、どうですか？気づきました？多分あんまり気づかなかったかなと思うんですけど、先々週かなに一気に1日で6本とか撮ったんですよ。で、それを今週流すっていう感じになっていてっていう状態ですね。なんか収録するのも新鮮だなと思ったし、全然読めていたわけじゃないんだけど、今週めちゃめちゃ忙しかったっていうのを冒頭で話したじゃないですか。あの忙しさをちょっと緩和してくれた感じがあって、すごい嬉しかったですね。七夕というか、ラッキーでした。一つ質問いただいております。リスナーネーム、H クミックさんからいただきました。ごめんなさい。読み方合ってるのかな。いつも楽しく拝聴しています。BBC でアメリカ政府が協定月時間、の策定を目指しているというニュースを目にしました。よくわからないのですが、月の地面の上での時間の速さをどのように決めるというのでしょうか。何かの折に解説していただけたら嬉しいです。今後も配信楽しみにしております。お体にお気をつけて、といただきました。ありがとうございます。クミさんなのかな ?H クミックさん。はい、ありがとうございます。そうですね。これニュースになってて、僕の周りでも結構話題になってたかなと思います。月時間。まあなんかこれからやっぱりみんなで月の上で活動していくぞっていうのの気持ちが大きく表れてるポイントだと思いますね。で、これなんでわざわざ月時間っていうのを決めなきゃいけないのか気になりますよね。これはこう相対性理論って言って、まあ簡単に言うとなんかこう光の速さとか時間の流れとか重力とかなんかいろんなものにこう影響されながら実際の物事っていうのは動いてるよっていう話ですね。で、それに合わせてこう時間の流れっていうのも重力が6分の1の月の表面では流れが変わるんですよ。月面では時間が時計やその時間そのものが地球上よりもちょっとだけ早く進む。ほんとにちょっとだけ。ね、っていうので、だいたい24時間あたりで56マイクロ秒。で、マイクロ秒っていうのは1秒の100万分の1とかなので、ほんとに誤差なんですけど、いろんな研究をしていく上で、この誤差って実はいろいろ影響してくるんじゃなかろうかと。いうのを言われていて、ちゃんと制定しようねっていう意味でこういう話題が出ているんだと思います。重力が強いとちょっと早く進む、重力が低いとちょっと早く進む、重力が重いとちょっとゆっくりになる、ね、ここのなんか重力がめちゃめちゃ強くなってゆっくりになるみたいな、まあそんなのでこうワープしてるというか、あの未来に飛んでるみたいな描写に使われてる裏の話がこの一般相対性理論っていうところで話されてるポイントなんですよね。だ、例えばこのマイクロ秒が積み重なっていった時にずれて何が困るかっていうと、例えば月での GPS とかを運用していこうとした時に、その信号のやり取りをレーザーみたいなこう光度でピッピッってやるわけじゃないですか。それのスピードってまあだからそこにその影響が結構もろに出てくる可能性があるんですよね。そこをちゃんと修正しようとかっていうので、今後はそこら辺が修正された月協定時間みたいなが協定月時間かっていうのがまあ出てくるのかもしれないですね。そうしたらなんか例えば月に文明ができるとするじゃないですか。10年後に1000人ぐらい住んでたらいいなみたいな話とかも計画としてありますよね。 その中で事件が起きましたみたいな。で、月で殺人事件がありましたみたいなニュースが出るとしたら、なんかこう現地時間の月協定時間何時何分何秒みたいな、なんかあのアメリカのニュースで見た時に、あ、アメリカってやっぱまだ前の日なんだねみたいな、あるじゃないですか。あれと似たような感覚っていうのが月でも発生したりね。なんか日本が JST とかジャパンスタンダードタイムだっけ、 JST とかってなってるから、ムーンスタンダードタイムとかなんですかね、 MST とかなんかそんな名前になるのかな。ちょっとね、これワクワクするニュースでしたね。もうちょっと詳しく聞きたいなっていうコメントが多かったら、一日ちょっと丸々使ってお話ししていこうかなと思いますので、ぜひまたコメントください。 H クミックさん、ありがとうございました。それじゃあちょっと振り返りの続きいきましょうか。喋りすぎてるの、サクッといきます。はい、ということで木金土どんな話したか、ここは毎日聞いてる人は結構新鮮かな、感覚としては。1273話、日本の天文学会で論文賞を取ってきたけど何が評価されたのか。これね、僕がこう大学院のタイミングで京大の同期と研究一緒にやった時に書いた論文があったんですよ。僕第三著者として参加させてもらってたのかな、っていう中で、その論文が日本天文学会の賞を受賞したと。で、家に賞状も届いてるんですよ。ツイッターにね、載せたので、ぜひ皆さんチェックしてほしいんですけど、大人になって、こんなちゃんとした賞と、あとあの、っていう、あの筒あるじゃないですか。っていう、あれを、あれが家に届いて、3回ぐらい、ポンポンポンってやって、楽しいな、みたいな。実家に全部置いてきちゃってるんでね、卒業証書みたいなやつとかって。だから、なんかそういうのがあって嬉しかったっていうのと、やっぱ全文英語ってちょっとかっこいいですよね。博士号取得の卒業証書英語だったかな。まあなんか大人になってるなって感じしますよね。なので、論文賞って何があったら取るんだろうみたいな、これ引用数とかインパクトとかそういったところが重要になってきそうっていう話が、まあ評価項目で出ていたので、こちら紹介させていただきました。で、続いて1274話、巨大ブラックホールは光を吸い込むほどパワフルなのに実は成長が遅いっていう、こんな研究紹介しましたね。これはまあ僕らの地球とかと同じレベルで、実は僕らパッと見変わってないんだけど、長期間で見ると成長しているブラックホール、このブラックホールが一体どんな成長を経ているのかみたいなところの整理をさせていただいた研究ですね。これ面白かったな。ブラックホールってやっぱなんか太陽の何十倍、何百倍とか何万倍とかっていう重さを持つわけじゃないですか。でも、もともとはやっぱ恒星みたいな、いわゆる太陽みたいな星だったはずなんですよね。そこからいわゆる成長進化していった、その果ての状態でもまだまだ成長していくんだと。で、その成長していった中で、そのスピードってどんなんなんだろうみたいな、吸い込む力とその成長のスピードみたいな、そういう関係性結構面白かったので、ぜひこちらね、しかも過去の研究をひっくり返すみたいな、そういうタイプのちょっとこう下克上的な、お前らやっぱ違うぞみたいな、そういうのをなんか出してる、僕結構ね、なんだろうな、人の研究やっぱちょっと違うっぽいぞっていうの相当勇気がいることだし、なんか相当自信がないとやっぱ出しづらい、やっぱ疑うと思うんですよね、そういう研究結果が出た時に。あれミスってんのかなみたいな、こんな研究あれみたいな、過去の研究見たらこんなちっちゃい数字にならないんだけどなみたいなってなるはずのところがちゃんと出たっていうのは相当ね、出すのに勇気もいるというか、ワクワクする内容だったと思うし、しっかり精度を持ってされた研究なんだなと思うと、ちょっとね、気持ちがなんかなんて言うんでしょうね、揺さぶられるというか、ワクワクするので、ぜひこちらの研究聞いていただけたらと思います。そして昨日1275話、これは科学系ポッドキャストの共通トークテーマ、今月は地球ということで、私佐々木亮がホストモデレーションさせていただいているわけなんですが、今回は人工衛星のデータで温室効果ガス、地球温暖化の指標になる温室効果ガスっていうのをピックアップさせていただきました。 特に二酸化炭素とメタンの約十何年とか15年ぐらいの流れを見てたんですけど、その季節性の変化だったりとか、長期的には 10% アップぐらいしているこの数値っていうのが地球に対してどういう影響あるのかなっていうのを改めて感じさせられたし、やっぱなんか地球温暖化ってふわっとした言葉で言われるんじゃなくて、一個その中の重要な要素である温室効果ガスをデータで見た、そのファクトで抑えれたっていうところは、まあなんか僕の中ではすごく納得感もあって好きな回だったかなと思います。なんか地球温暖化ってすげえ抽象化されてるじゃないですか。でそれでなんか、いやそんな気にしてもしょうがないみたいな話するんだけど、いや分かったと、なんか全体的には総合値としては全然なのかもしれんけど、ガス見てみみたいな、ガスっていうそのファクトのデータ出すともうグーの音も出ないわけじゃないですかね。そういうところを一個一個整理していくのもこう研究の重要なポイントだなと思ったので、こういうところをですね、ぜひ皆さんチェックしていただけたら嬉しいなと思います。そんな感じで今週1週間いろんなお話しましたね。結構バリエーション豊富だったんじゃないかと思います。ぜひ振り返って聞いてみてください。ということで今回は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、 Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。1週間頑張りましょう。さよなら。バイバーイ。